丸山福音書2章14節15節ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。それでは今日はこの箇所から、神の福音と題して6年の先生から御言葉を取り付けていただきます。
先ほど証し来てくださった田中姉妹のですね、証しの中に出てきました小林武雄兄弟が手書きでですね、聖書を22冊書かれました。その最後の聖書が今講壇にですね置いてあるものなので、ぜひ礼拝終わったらですねお手に取ってみてください。そしてその表裏表紙ですかねのところに写真が個人の写真が挟まっていますので、そちらももしよろしければご覧になっていただければと思います。それでは一言お祈りをして御言葉を共に聞いてまいりましょう。天の父なる神様、小さき者が御言葉を語らせていただきます。主よ、どうぞ助けてくださり、お一人お一人に御言葉の真理が伝わるようにあなたが語ってください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。神の子イエス・キリストの福音の始めという書き出しを持ってマルコはこの福音書を始めました。それはイエス様をまだ直接見たことがない人、またイエス様の弟子にさえ会ったことがない人ですね。福音が周回地方に広まっていく中で、ヘブル語で、あるいはユダヤ人が使っているアラーム語で、あるいはギリシャ語で福音を聞かずに自分の言語で聞くようになっていくわけですね。そして世代もまた1世紀2世紀と変わっていく中で、親から子へ、子から孫へと福音が伝わっていく、そのようなこの中でですね、福音の純粋性が失われていく危険があった。それゆえにマルコは福音をもう一度会議をこう、イエス様が何をなさったのか、何を語られたのかということを書き記そうと考えて書かれたのがこのマルコの福音書であります。そして私たち21世紀に生きる私たちもまた、このマルコの福音書からイエス様がどのような人生を歩むね、そしてイエス様は何を伝えたかったのかということを共に聞いていきたいと思うわけです。繰り返し言いますけども、1節から13節までがいわゆる序論に当たると言われています。そして今日から始まる14節からいよいよイエス・キリストの公生涯ですね、公の活動、公の宣教の活動が開始されていくわけです。本日はその14節と15節から共に御言葉を聞いていきたい。14節にはこのように記されています。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。ヨハネというのはバプテスマのヨハネですね。ヨハネはイエス・キリストの先駆けとして、また道を備えるものとしてこの地上に使わされました。最後の預言者とも言われています。このヨハネが退き、いよいよイエス・キリストが登場し、イエス・キリストの出番がやってきたというのがこの14節で記されていることです。イエス様はアラノの誘惑を終えた後に、ガリラヤ地方、イスラエルは北の部分ですね、北の地域に行って、神の 福音を述べ伝えました。本日はこの神の福音、その神の福音を信じるとはどういうことなのかということ、神の福音を信じるとはどういうことなのか、そのことについて4つのことを共に覚えていきたいと思います。まず第一に今日覚えたいこと、それは神の福音を信じるということには時があるということです。福音を信じるのには時があるということですね。言い換えるといつでもいいわけではないということです。いつだっていいわけではないということです。福音を信じるのには時があるということですね。イエス様が15節でこのように語っていますね。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様は時が満ち、神の国は近くなったと語っています。マタイはですね、この同じセリフを悔い改めなさい、天の御国が近づいたからというふうに語っています。おそらくマタイはこのマルコの福音書を参考に書いたであろうと言われています。マタイの解釈では天の御国、神の国と同義語ですけども、天国が近づいたから福音を信じなさいとここで書いているんだというふうに解釈をしたということですね。時が満ち、神の国は近くなったとはどういうことか。それは今までイエス・キリストがこの世に来られる前までは閉ざされていた天国への道が今やってきたということですね。天の御国が近づいた、それはあなたが救われるそのチャンスが今到来したんだということですね。これが時が満ち、神の国は近くなったということの意味です。だから悔い改めて福音を信じなさいと聖書は語るわけです。今日特に注目したい言葉はこの時という言葉です。ギリシャ語、新約聖書はギリシャ語で書かれています。そのギリシャ語にはですね、時を表す言葉が3つ区別されて使われています。まず1つ目はフォーラっていうギリシャ語なんですけども、これはいわゆる私たちでいう時間を表しますね。何時何分とかっていう時ですね。時刻であったりそういう時間、1時間2時間という時にこのフォーラというギリシャ語が使われています。しかしここで使われている時はそれはありません。もう一つ使われている言葉は時計のその何でしょう、メーカーの名前にもなっていますかね。クロノスというギリシャ語が使われる時があります。クロノスですね。これは割と幅のある時間のことを言います。時には時代というふうにも訳されることのある言葉、これがクロノスという言葉の時であります。しかしそれも今日ここで使われている時ではありません。今日ここで使われている時はカイロスというギリシャ語の時であります。この時は何を表すかというと、ある定まった時という時に使われる言葉なんですね。いろんな時があるけども、そのあることに定まった時という時に使われる時です。要は1時間2時間というこの機械的な時ではなくて、あるいは一時代とか、ああ私の青春時代のこの時とか、そういう時でもなくてですね、ある定められた時のことを指す時にこのカイロスというギリシャ語の時が使われています。そしてイエス様はここでそのカイロスという時を使って時が満ちと語られました。同じギリシャ語がですね、マルコの福音書の11章に書かれているので説 少しちょっと開いてみてください。11章の13節、新約聖書の第2版ですと81ページから82ページに記されているかと思います。マルコの福音書の11章の13節ですね。ご一緒に声に出してお読みしましょう。13節、3、はい、葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉の他が何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。ここで使われているカイロスという言葉は、最後の季節という言葉とに訳されているわけです。つまりイチジクのなる季節、イチジクのなる時ではなかったということですね。これがここでイエス様が使われた時が満ちという言葉の時の意味です。桜には桜の花が咲く時がありますね。それは日本人なら誰でも知っている、まあ、4月ということをイメージしますね。それが桜に定められた時ですね。イチジクは、まあ、秋イチジクと夏イチジクがあるそうですから、一概にいつのことをちょっと指すのか少し幅がありますけども、まあ、夏から秋にかけてイチジクのなる時というのは定められているわけです。同じようにイエス様は時が満ち、つまり福音を信じて救いに入る時が来たという時を、この定められた時に来たという言葉を使っているわけです。つまりその時というのはこれまでにはなかったということを意味すると同時にですね、いつまでも続くわけではないということを意味します。時が満ち、つまり定められた時が今まさに来たんだ、到来したんだ、悔い改めて福音を信じなさいとイエス・キリストが語っている、その背景には、今この時のうちにあなたは信じなさいということです。今がそのチャンスです、今がその期間ですということですね。いつまでもこの時が続くわけではないということです。いいですか。一軸には一軸の時があります。しかしそれはいつまでもではないですね。また1年後に巡ってくるかもしれないですけども、その時はやがて終わるんですね。桜の花もまた近いですね。イエス・キリストがここで語った時、福音を信じる時、それはいつまでも永久にあるわけではないということです。時があるということです。そのことを今日私たちまず第一に覚えたいと思うんですね。悔い改めるっていうこと、これは私たち一番したくないことですね。人間誰しも一番したくないことは後回しにしますね。自分のやれそうなことから先にしていくわけですね。しかし神様は、イエス様はここで時が満ち、つまりその時があるというか、今が悔い改めて福音を信じる時なんだと語っていることに、今日私たちは耳を傾けたいと思うんですね。後回しにしてはならないということです。私たちはいつ死ぬか分かりません。またいつイエス・キリストが再びこの世に来られるか分からないからです。私たちは今その時が来たと言われているこの時に悔い改めること、福音を信じることをためらわずに行いたいと思うんです。今日第一に覚えたいこと、それは福音を信じるのに時があるということです。今日第二に覚えたいこと、それは本物の信仰は必ず悔い改めを伴うということです。本物の信仰は必ず悔い改めを伴うということですね。 マルコの福音書の1章の15節、皆さんで声に出してお読みしましょうか。15節3、はい。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様はここで悔い改めて福音を信じなさいと語られました。つまり悔い改めてということは、悔い改めなくてはならないということですね。福音をただ信じなさいとは言われなかったわけです。悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めなしに福音を信じることはできないということです。私が名古屋で通っていたその教会にですね、羽鳥淳二という、まあ、割と日本では有名な先生も引退しておられましたけども、一緒に礼拝に集っておられました。その先生がこういうふうに言っています。その人の生活を変えないような信仰は本当の信仰ではない。その人の生活を変えないような信仰は本当の信仰ではない。同じことを言っていますね。悔い改めに至らない信仰は信仰ではないということですね。ご一緒にヤコブの手紙を開きたいと思います。聖書の新約聖書の後ろの方に記されています。ヤコブの手紙の2章の14節から17節、新約聖書の第2版ですと409ページから410ページのあたりにあるかと思います。第3版ですと447ページになります。ヤコブの手紙2章の14節から、そこにはこう書かれています。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもことを書いているような時に、あなたのうち誰かがその人たちに、安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。ヤコブもこれ同じことを言っていますね。行いのない信仰は死んだも同じだと。つまり悔い改めが伴わない信仰は死んでいるということですね。本当の信仰、それは悔い改めが必ず伴うということです。福音は信じたい、でも悔い改めたくないというのが、まあ、私たち人間の本音ではないかと思うんですね。あるアメリカの大衆伝道者が、犯罪ですね、マフィアか何かかなと類推しますけども、犯罪を商売にしているその人に福音伝道したそうなんですね。でその人はやっぱり福音の恵みを本当に伝え、無償でただで救われるイエス・キリストによって無償で与えられる永遠の命を伝えて、その犯罪に手を染めて犯罪を商売として生きてきた人がイエス様を信じたんですね。ところがこの人、その後ですね、イエス様を信じますと信仰告白をした後にですね、イエス・キリストを信じるならということはですね、今までしてきた生活の糧にしてきたその犯罪を捨てなくてはならないということに気がついたそうなんですね。 伝道者の人はなぜそれに最初に足りなかったのかなと思いますけども、まあ、後で気づいたそうです。するとその人はこういったそうですね、この商売を手放すくらいなら私は信仰を手放すって言ったそうなんですね。つまりこの人は福音の信仰を持とうとは願った、でも悔い改めることはしなかったということです。悔い改めるくらいなら信仰はいらないと言ったことそうです。つまりこれは本当の信仰ではなかったということですね。使徒の働きの中で魔術を行っていた人たちがいますね。パウロに出会い、その人はイエス・キリストを主と告白して救われます。その人は何をしたか、そのものすごい価値のある魔術の本を全部焼き払いましたね。これが本当の信仰だということです。先週もお話ししましたが、ザーカイさん、ね、あの主税人の頭で、悪どい商売、彼こそしていた代表的な人ですけども、彼もイエス様を信じたときに何をしたか。自分が騙し取ったものを全部返します。4倍にして返します。そして貧しい人たちに自分の財産の半分を与えます。と生き方を変えましたね。これがクリアのためということですね。誤解のないように言いますけども、この悔い改めの行為が人を救いに導くのではないということは注意していてくださいね。ザーカイが悔い改めて、そして貧しい人たちに財産を施す前にイエス様に声をかけられているということですね。魔術師もその仕事商売を全部焼き捨てる前に救われているということです。しかし本当の信仰は必ずその後に悔い改めを行うということ、このことをぜひ今日覚えたいと思うんです。私たちはどうでしょうか。福音を信じると言っておきながら悔い改めを怠ってはいないでしょうか。福音を信じたと口では言いながら、今まで犯してきた罪をなおやめずにいるということはないでしょうか。今日もう一度言います。悔い改めをしない信仰、それはその信仰は本物ではないということです。本当にイエス・キリストを信じ、福音を信じるということは、それはその人はそれまでの生き方を変えるということです。悔い改めるということです。今日第二に覚えたいこと、それは信仰には必ず悔い改めが伴うということであります。今日第三に覚えたいことに移ります。第三に覚えたいことは、では福音を信じるってどういうことなのかということですね。これは、まあ、口で説明すればするほどなんか難しくなってくるような気もしますし、いろんなこの言い方があるかなというふうにも思います。聖書を学び、いろんな人のこの説明を聞くとですね、本当に実にいろんな表現があるなというふうに思いますけども、この聖書が書かれたギリシャ語ですね、ピステウオというこのギリシャ語が信じるという言葉として使われています。この言葉を調べていくと分かることは、それは信じるということですね。完全に一致ではないかもしれないですけども、委ねるということと一緒だということが分かっています。委ねるということですね。これは私なりの例えですけども、信じるっていうのは実は皆さんが今していることでもあるんですね。 今皆さんが何を信じてやっているか。皆さん今等しくですね、私以外の人みんな等しく椅子に座っておられますね。椅子に座るということが実は椅子を信じていることになるんです。つまりこのプラスチックの椅子に無視ですけども、座っても自分の全体重を預けてもこの椅子は倒れないし壊れないと信じていたら、皆さんはそこに身を投げ出すことができます。でここに身を投げ出す、全体重を預ける、これが委ねる、信じるということの意味ですね。まあ、少し全部これ言い当てているわけではないかと思いますけども、信じるということの意味です、ね、皆さんの中で誰一人としてですね、この空気ですね、自分で踏ん張って座っているように見せかけておきながら少し自分の力を加えている人はいないと思います。なぜか椅子のことを信じているからですね。この椅子は自分が全部歩けても大丈夫だから座ってもいいと思っているから今座っていられるわけですね。進学校時代に私が講師協会でお世話になった先生が教えてくれたことですけども、ヘブル語でですね、神様を信頼するという言葉があります。まあ、たくさんありますけども、その言葉はですね、バターっていうことなんですね。バター、ちょっと発音が正しいかどうかはわからないんですけども、バターっていうことなんです。新学の先生が教えて、その講師協会の先生が教えてくれたのは、バターっとこう芝生にね、こう横たわる、その感じで覚えるといいよって言って単語を覚えたんですね。だから今でもこの信頼するっていうヘブル語は忘れないわけですけども、信頼する、信じる、委ねるっていうことは自分自身を全部そこに預ける、放り出す、投げ出すということであるっていうことですね。これが信じるということです。何に投げ出すのか、今日のこの箇所では福音に投げ出す、福音に委ねるということです。大事なことは自分自身を委ねるということですね。他の人を委ねるのではなくて自分を委ねるということ、これが信じるということであります。この椅子が本当に座って大丈夫なのかどうか、それは自分がその椅子に座ってみて初めて分かるからですね。同じように福音が本当に真実かどうか、それは自分自身が投げ出してみないと分かりません。他の人がいくら大丈夫だよ、大丈夫だったよと言われても、最終的には自分自身の投げ出して委ねていかない限りは福音が本物かどうかは分からないわけですし、そのことを疑っているうちはそれは信じるとは言えないからですね。信じるということ、それは自分自身を委ねるということです。委ねていくということですね。福音を知るということではないんです。福音が間違いないことを知るということではないんです。信じるというのは委ねるということです。福音が本当に間違いないかどうか、福音が本当に、福音というのは神様が与えてくださった救いの手段ですね。この神の救いの手段が本当に正しいかどうか、他の宗教でなくて本当にこのイエス・キリストの福音で大丈夫なのかどうか、その保証はありません。保証のない中で、間違いないという確信のない中で委ねていくということ、自分自身を委ねていくということ、これが信じるということですね。もしかしたら間違っているかもしれない、その可能性がある中で委ねていく、自分の全体重を預けていく、自分の人生を全部委ねていく、自分の命をそこに預けていく、これが 信じるということです。これがピステウオという言葉の意味であります。主はここで悔い改めて福音を信じなさいと言われました。イエス様が言われたことというのはある意味これだけとも言えるかと思いますね。この15節の言葉、これはガリラヤ宣教に始まるイエス様の生涯を通してイエス様が何を語ったのかの要約であります。弟子を召し、また悪霊を追い出し、そして人々の病に応えて癒していく、その中でイエス様が何を伝えていたのかということの要約がこの15節です。福音を信じなさいということ、福音にあなた自身を委ねなさいということです。そして今日それは私たち一人一人にも聖書は語っています。私たちは今自分を何に委ねて歩んでいるでしょうか。福音に委ねていると一度は言っておきながら、どこかで自分の足で立とう、自分の力でこの状況を改善しようとは考えていないでしょうか。これ片足だけ突っ込むというのは信じることにならないんですね。全部両足ともそこに立つことが信じることですね。皆さんが今椅子に座っている、全体重を預けていると同じように全部自分のことを預けていくこと、福音に任せていくこと、これが信じるということであります。今日最後に覚えたいこと、それは最後に覚えてほしいことは続けるということです。続けるということですね。続ける、継続するということであります。15節のこの2つの神様が語られた命令、悔い改めて福音を信じなさいという、悔い改めなさいというこの動詞と、信じなさい、ピステウオですね、信じなさいというこの動詞、ちょっと文法的な話なんですが、ギリシャ語でですね、命令形でもちろん書かれています。認証複数形ですね。あなた方は信じなさい、あなた方は悔い改めなさいと語られているわけですが、これの時制はですね、現在形で記されていますね。でギリシャ語の命令形動詞が現在か過去かっていうのは、これは昔の命令か今の命令かっていうことの区別ではなくてですね、ある一つのルールがあるんですね。ギリシャ語が命令形動詞がですね、現在形で書かれているときは、それは継続を表すというルールがあります。そしてギリシャ語がもしくは過去形で書かれている命令形動詞であるならば、それは一時的である可能性があるということですね。そしてイエス様は、そしてマルコはですね、ここで現在形でこの命令を2つともですね語りました。すなわちここでイエス様が言わんとしていることの直訳をするならば、あなた方は悔い改め続けなさい、あなた方は福音を信じ続けなさいと語っておられるということです。これが直訳の意味ですね。つまり1回で終わるなということです。1回限りで、2回や3回で終わってはいけないということです。続けなさいということです。なぜギリシャ語を神様が新約聖書に使ったんだろうって、新約をいただいて思いましたけども、ギリシャ語ほど明確にしている言葉ないなっていうことなのかなと思いますね。逆にヘブル語っていうのは日本語とよく似ていて曖昧な部分が多いんですね。今言ったその時制に関してヘブル語は2種類しかないんです。それが完了したか、まだ完了していないか、完了形か無完了形かの2つしか時制がないんですね。未来のことも過去のことも現在進行形のこともこの2つでは言い合っていくので、すごく解釈が難しいし意見が割れます。 ですからギリシャ語の場合はこれしかないというところに落ち着くわけですね。ここで主は悔い改め続けなさい、福音を信じ続けなさいと語られているということです。今日先ほどですね、教会学校で遥ちゃんが言ってくれた、暗唱してくださった御言葉、恐れないでただ信じなさいというマルコの5章の御言葉も同じです。あれも現在形で書かれている、つまり直訳するならば恐れないでただ信じ続けなさいとあそこでも語られています。第一ヨハネの5章、お開きにならなくても結構ですけども、5章の5節ですね。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。この信じるも同じく現在形で書かれています。直訳するならばここでもイエスを神の御子と信じ続ける者ではありませんかということです。聖書は私たちに信じるということを継続でいつも語っているということです。一回信じてみなさいということではないということです。信じ続けなさいということです。悔い改めも悔い改め続けなさいと語っているということです。私は1991年、前も言いましたけれども、1991年に信仰を持ちました。高校生でしたね、当時は。その時多くの友人が私と一緒にイエス様を信じて洗礼に預かりました。20年経ちました。多くの人が今教会から足を遠ざけています。なぜですか。あの時信じたはずですね。あの時悔い改めたはずですね。なぜか。それは信仰というのは継続しないということがあり得るからですね。信じるということは続かなくなることがあるからです。悔い改めなくなる時があるからです。信じることがなくなることがあるからです。それは皆さんの生活の中でも経験していることではないでしょうか。私たちは故にですね、だからこそ信じ続けるということを意識しなくてはならないということです。昨日信じていたから今日大丈夫なのではないということです。20年前にイエス様を信じたからもう大丈夫なのではないということです。今信じなさいということですね。今日新しく私はイエス様の福音を信じるということが大事だということです。そしてそれを続けるということですね。悔い改めもまたしかりです。今悔い改めるということを続けていくということですね。5年前に悔い改めたからもう大丈夫なのではないということです。私たちは罪を犯さない日はないわけですが、私たちは朝目が覚めるときに主よ、私は今日あなたを信じますと始めるわけです。夜ここに着くときには主よ、私は今日あなたの前に犯した罪を悔い改めますと告白する必要があるわけです。信仰というのは継続であるということです。福音を信じるということは継続であるということです。ぜひこのことを今日覚えてください。続けるということ、繰り返し繰り返し続けるということです。聖書の中に多くの警告が記されていますね。フィリピ人への手紙、開かなくても結構ですけども、2章の12節にはこうあります。そういうわけですから愛する人たち、いつも従順であったように私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら 恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさいと聖書は語っています。努めなきゃいけないんですね。一度信じたらもうそれで自動的に、努力しなくても信仰が持続するわけではないということです。救いの達成には私たちは努めなければいけない。悔い改め続けること、福音を信じて福音に自分自身を委ねていくことを続けていかなくてはならないということです。黙示録でも何度も同じことが語られています。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。なぜ黙示録で主はこう語ったのか。忠実でなくなる可能性があったからですよね。この世の惑わし、心遣い、楽しみ、また迫害や苦しみで信仰を捨て去る可能性があったからです。なぜこのように警告を何度もするんですか。新約聖書は大部分がクリスチャンに向けて書かれていますね。もうすでにイエス様を信じてますと言っている人にあえて警告しています。なぜか、続ける必要があるからです。福音を信じ続ける、悔い改め続ける必要があるからです。私たちは悔い改めるということをやめてはいけないという。私たちは主の福音を信じるということをストップしてはいけないということです。今日最後に覚えた、それは続けるということです。最後に皆さんにお尋ねしたいと思います。あなたは罪の悔い改め、また福音を信じるということ、このことをまだ時間があると思って先延ばしにしてはいないでしょうか。あなたは悔い改めずに福音の恵みに預かろうとはしていないでしょうか。あなたは自分自身を福音に委ねようとしているでしょうか。あなたはそのことを継続して続けて行おうとしているでしょうか。しばらくの時、それぞれが御言葉に応答する時間を持ちたいと思います。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。愛する主よ、今日この御言葉、この命令を私たち一人一人にもう一度語ってくださり、ありがとうございます。 私たち、どうぞこの地上での生涯、主の福音を信じ続け、悔い改めてあなたご自身のもとに立ち返り続ける人生を歩ませてくださり、この世の生涯の終わりに救いの達成を見ることができますように。されど私たちには力弱く、そのことを成し得る能力も才能もありません。主よ、聖霊の助けをもって私たちを導き、弱き時には私たちを支え励まし、傲慢になる時は私たちを砕いて低くならせてくださり、どうぞあなたの御国へと私たちを最後まで伴って導いてください。イエス・キリストの御名によって信じてお祈りします。アーメン。